柳下
今井のハッシュタグラジオ。柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
公正高越のオーライド代表で今井くんのことを動物で例えるとビーバーだと思ってる私柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社集い代表で柳下さんのことを動物で例えるとタヌキだと思っている私今井ゆきが毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
一回棚下ろしましょうか。
はい、ビーバー、
あの、
はい、ポケモンだと弱いですよ。
あ、へえ、なんか勝手にいきなりダム作ってるイメージあのここ作っちゃ困るのにみたいなイメージです。なんかいつの間にか
それでタスクのダムみたいなことです
か。確かそういう意味はなかったんですけどそういう意味でもありますね。確かにすごいね、ひがんでるね、
うん、
タヌキ光栄ですね。僕タヌキ大好き。
まあね、タヌキなんかやっぱりこうもちろん見た目もありますし、はいはい、あ、やっぱそのね、ポンポコ感、平成タヌキ合戦のタヌキ、はいはいはい、あとまあちょっといわゆるタヌキじゃないですか。
なんでよ、
いやいや
こんなにストレートの。
あ、でもね、なんか今ね、そ、僕買ったけどまだ読んでない新書に、日本人はいつから狐に化かされなくなったのかみたいな、うん、
面白
そうな民族、何の本なんだろう、ちょっとまだ読んでないんであれなんですけど、
はいはいはいはい、
確かにその狐に化かされたようなみたいなことって減ってる気はしますね。
なんかあの善光寺、
はいはい、
牛に惹かれて善光寺って言うじゃないですか、
はいはい、
なんかあれとかも多分伝説、よ、水木しげるさんの妖怪がいつまでいたかとか、それは感じるな。明るくなったからかな、電気が。
僕ポンポコで言うと、
うん、
滋賀県には
滋賀らき
草津シネマハウスという映画館がありまして、
うんうん、
で僕の幼少期っていうのは映画館はもうほぼこれしかなかったんですね、滋賀県に、
うん、
でまあ いわゆるでも対策はまあ一応やってくれるけど、
うんうん、
別にそのスクリーンがそんなに潤沢にあるわけでもないので、うんうん、4つ5つぐらいかな、うんうん、だからエヴァはやらないぐらい。
なるほど。
エヴァンゲリオン僕初めて県外に見に行った映画なんですけど、うん、でそこにその幼少期、うん、土曜日におばあちゃん家に預けられて、
うん、
日朝からバスに乗ってその映画館に行き、
うんうん、
モスバーガーの焼肉ライスバーガーを食べて、
はいはい、
映画を見て、
うん、
プラモデルを買ってもらって帰ってくるっていうのがもう、うん、本当夢のようなコースだったんですけど、
うん、
その時にその、
うん、
映画をね見に連れてってくれるんですけど、うん、別におばあちゃん映画好きでも何でもない。
ああそうなんだ、うん、まあ、孫が喜ぶから。
そう、うん、からだいたい途中から見るんですよ映画。
へえ、
つまり入れ替えがないじゃないですか、
う
ん、当時。
あ、なるほど。
今は完全入れ替え制ですけど、
うん、フラッと行ってやってる、着いた時に入ると
やってるアニメみたいなものに入って、だからポンポコは僕なんか割とクライマックスから見て、
うん、
なんかなんでこうなっちゃったんだろうって思いながら見て
次頭から見るんですね。
もう一周そう見て、うんうん、でクライマックスについたかなぐらいで出るっていう、う
ん、あ、一周しないんだ。
そう
さっきここまで見たでしょっていう、
そう
すごい
感じで見たっきりですね。はい、というわけで今日も聞いてくださってありがとうございます。よろしくお願いします、
はい、これ広げたいけど、はい、
はい、ということで一つ目のハッシュタグは柳下さんの、うん、持ち込みでハッシュタグ絵文字です。
あの絵文字使うの上手い人っていますよね。
はいはいはい。
なんか最近感心したのがいくつかあるんですけど、アザラシ、オットセイ、なんかあの、はいはい、絵文字で iPhone とかの
怪獣ですね、
怪獣、海の獣、
はいはい、
使う人がいて、
はいはい、
何の文脈もなく、でもなんか可愛いんですよね、その使い方が、タイミングというか。で、この絵文字の使い方すごいですねって聞いたら、
うんうん、
だってアザラシ可愛くないですかって言ってて、
うんうん、
なんか勝てないなと思いました。
あ、
僕絵文字使わないので。
あ、確かに、
うん、
僕もほとんど使わないんですよね。
逆に言うとそれ多分使えないんですよ。
あ、僕、まあ、どうぞ、うん、先に使えない人の話を聞きましょう
か。いやでね、はい、あの岡山かなんかの話で、
はい、
まあ、これも、まあ、ことさら取り上げる方じゃないですけど、うん、ね、桃、鬼、犬、クジャク、猿がいて、
うん、
もう、パッと見桃太郎なわけですよ。
はいはい、でもクジャクだけ違います。
まあまあ、だし、はいはい、まあまあ、だし、桃だって違うけど、
はいはい、
なんかそういうのをやるのを、ちょっと頑張ろうって思いました。
なるほどね、
うん。あとね、キャンプの横田さん。
はいはいはい、
あの今井くんたちとも一緒に仕事してる、
はい、キャンプインクドット、
ね、そう、
は
いはい、の横田さんがライクとかハートとかサムアップのマークを使うところを、うんうん、緑色のリボンがついた麦わら帽子を使ってて、
うん、
でもちょっとこれだけ何笑ってんだけど横田さんのことバカにするのか、ここだけ取り上げるとなんじゃそれってなるかもしれないけど、なんかね、なんかうまいんですよ、それなんかこう文脈と別に無視してないし、ちょっとアクセントもあるし、
なるほど、
で、あ、僕は今まで絵文字という文体を使ってこなかったなと思って、うんうんうん、今、絵文字にご就寝です。i モードの時代も使ってなかったし。
あ、そう、僕らそれで言うと、i モード前世に高校生を過ごしているんで、うん、結構絵文字使ってたんですね。
うん、
使い慣れていて、特にドコモの絵文字みたいな。
はいはいはいはい、
昔はそれこそ、そうですね、これを聞いてるキッズたちのために。そのキャリアが違うと、キャリアが違うと絵文字って送れなかったんですよ、昔は。
ああ、なるほど。
ドコモ同士は送れる。
うん、
で、当時はドコモが最も電波がよく、シェアがあり、
うん、
そして高額だった。
うん、
で、そこにその追随する、ボーダフォン、
うん、
後にソフトバンクになります。
うん、
と、あと au がいて、
うんうん、
で、僕は au だったんで、
うん、
好きな子とかにメアド聞いて、
うんうんうん、
どこかみたいな。
うん、
あ、絵文字は使えないんだな、みたいな。
あの、機種依存文字じゃない絵文字もありますよね。
顔文字？
ハートとか。
ああ、
はいはい、まあ、
記号、それは記号になりますか、
ね、記号は使えた。
そうそう。
アスキーアート的な。
そうですね。そうそうそう。だから、結局、色がつかないんです
よ。ああ、
白黒しか使えないから。まあ、っていうのがあるんですけど、僕は、絵文字を、職業上使わないように極力してて。
まあまあまあ、言いたいことは分かります。
その、むちゃくちゃ嬉しいです、
うん、
みたいなのを、絵文字で表現してしまうと、
うん、
なんか、その筋トレが滞るというか、
はいはいはいはい、
だから、極力言葉増やすようにしてるんですけど、あと、ずっと、何かでやりたいなと思ってる企画があって、
うん、
でも多分無理なんですけど、
うん、
それは、会社訪問ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれのスラック絵文字版やりたくて。
はあ、どういうこと？
スラックの絵文字って自分たちで登録できるんですよ。
うん、うん、うん。
で、ここにめっちゃ企業文化出る。
なるほどね。面白。
と思ってて。
うん、
なんか、あの、僕らはだからたまに、やっぱ、僕らある種の制作会社なんで、
うんうんうん、
他社のスラックにお邪魔することがある。
うん、うん。
やっぱ絵文字めっちゃ面白いんですよ。
うん、うん。
そのなんか、褒め言葉として、
うん、
右手を上げてる長渕剛の絵文字がある会社とか、うんうん、長渕って打つと出てくるんですけど。
うん、いいですね。
なんか受注しましたとかに、長渕。
いい営業会社です
ね。そうそうそう、うん。とか、あそこ見るとめっちゃ企業文化わかる。けど、今言ったように、ほとんどの場合は著作権的には NG な使われ方が多いんで、
うんうんうん、
まあ、指摘利用の範囲だと思いつつもですけど、
まあ、 ね、
でも記事化することは難しいなと思ってて。
確かにね、著作権的にはそうですね。
そうそうそう。なんで、まあなんか、僕の立場ではできないんですけど、誰かやってほしいなとは思ってます。は
い
は
い、
は
い、いや、昔、それこそ社内で作りたかった本で、100人のゲラ作りたくて、
はいはい、
やっぱ同じ、校閲が同じ指摘出すのでも、引き出し線の引っ張り方とか、
ほうほうほう、
どういう指摘出すかって、結構人それぞれで、
つまり同じゲラでもってことです
ね。同じゲラでも、はいはいはい、同じ、まあ、同じ初稿のタイミングでも。うん、なんか、それは結構、比較で見ると面白いなと思って、
確かに。それ
やりたかったけど、やっぱ出版前情報だから世に出せないっていうので、引っかかって企画倒れしたことがあるな。
確かにその、校閲者、校正者さんも、
うん、
なんていうか、多分気づいても、流す人もいる、
うん。そうですね。
そうそう、つまり、
うん、
毎回鉛筆だらけのゲラが返ってくることはことで、編集に手間をかけるし、みたいな、多分考え方の方もいらっしゃるだろうし、うんうんうん、いや、でももう書けるものは全部書くって、多分方もいらっしゃるだろうし、うんうん、そこは出るでしょうね、キャラが。
で、編集部によって求めるものが、ライトノベルはいっぱい出してほしいっていう人もいれば、いやー、直木賞作家なんであんまりとかいう場合もあるし。はいはい、
なるほど。まあ、あと新人さんであ
るとか。そうそうそう。なるべくいっぱい著者さんに鉛筆を見せたいみたいなパターンと両方あるんで、
はいはい、
本当に編集部にもいる。
確かに。それも面白いですね。
おじさん公文を頑張って書こうとしても、やっぱあれ書けないな。
ああ。
とか。
確かに。
なんか一つの文体としてやっぱりちょっと、一回
向けたい。おじさん公文のスタンプは僕持ってますけどね。
おじさん公文のスタンプってどういうことですか？
おじさんの LINE のキャプチャーみたいなスタンプがある。
使いやすそう。
LINE の。
なるほどね。
そういうの良くないよとか、
うん、
なんか。
をなんかダラダラって書いてるんですね。
そうそうそうそうそう、なんか自分に投資しなきゃとか。
ああ、お世話だ。なんかちょっと絵文字ちゃんとやっぱ上手い人上手い、あの年齢に関わらず上手い人上手いなと思うので
。確かに。
最近ちょっと絵文字好きです。絵文字で送ってこられるの好きですね。
ああ、僕でも全然自分が普段 LINE でやり取りしてる人誰も使わないですね。そうで、世代の問題もある。あとまあ若い子合わせてくれてる可能性もありますよね。
確かに。でも LINE よりかはインスタのメッセン、なんていうんですか、インスタのメッセージ、
はいはい、DM
とかメッセンジャーの方が多い気がする。
なんとなく LINE はスタンプがあるから彩れる。
あ、そうそうそう、はい、あるかも。あの雨だれ耳だれ、そのなんだろう、びっくりマークとクエスチョンマークって、
はい、
いつから使い始めました？メールとかメッセンジャーとかで。僕今結構使うようにしたんですよ、意識的に。昔ほとんど使ってなかったけど、
でも僕学生時代からですね。
ああ、やっぱ情報量増えますもんね。
うん、あ、つまり質問文であっても、
うん、
まるで止めてたってことですか、柳田さん。
ああ、もう多かった。クエスチョンマーク使うことも多かったけど。
はいはい。
今は結構クエスチョン2つとか便利な表現だなと思って、クエスチョン2つよく使ったりしますね。
あと、エクスクラメーションクエスチョンの時って、半角にします、う
ん、いや、全角にします、基本は。
あ、そっか。
いや、あの、半角にしてもいいんですけど、なんか、なるべく原稿は全角にしてるとか、後でオペレ、あの、絶対ないけど、インデザインとか流し込む時に、
はいはい、
後からどうとでもなるじゃないですか。
え、半角でもどうとでもなります
よ。半角でもどうとでもなるけど、なんか混ざるよりかは全部全角にしといた方が後から拾いやすいとか。でもこれ多分いろんな宗教がありそうだな。
そっか。いや、僕結構細かくそれ人の原稿にこれを半角でって指摘しちゃうんですけど、それは多分僕インデザイン使ってたからそう思うのかな。
そうですね。だからあの
あれって、あ、つまりちょっと分かりにくいと思うんですけど、今何喋ってるか、うん、びっくりマーク、うん、はてなマークを両方全角にしとくか、うん、両方半角にするとキュッてなって、
うん、
それでまるで2つ1つの記号みたいになるんですね。あ、で使われる場面としてはなんか驚きを伴った疑問みたいな。
そうですね。どうなの？
そうそうそう、
っていう時にですね。
で両方半角にしてキュッてすると、うん、大体の場合縦書きにした時に一マスにそれが収まる、
うん、そうですね。
そうそう、から
縦中横ですね。
そう、割と出版業界ではこれは半角にしましょうっていう場合が、
うん
うん、これ一緒に並べるならですね。ただウェブだとまあそこは別にスペースは無限なわけだから、うん、どっちでもいっちゃいいんですけど、でもなんか僕開業と流れちゃうのとかも。
いや、そうなんですよ、うん、だから半角で字詰めが変わってその後文字数が読みにくくなったり、
うん、
開業してないところで泣き分かれたりすることを考えると、まあ、基本はでも半角で入れる方がいいと思うんですけど、
うん、
後からまとめて作業するときに全部全角にしておいた方が入れやすいことが増えた、うん、ウェブに入稿するときとかに増えたって感じですね、
うん、
最初から紙の原稿だったら半角で入れるかもしれないですけどね、
うん
うん、あと、あー、言ってること矛盾すんな。やっぱり数字、1、10、100のときに、
はい、
1桁は全角、2桁は半角、3桁は全角で入れるのはいまだに癖がついてるから、はいはいはい、
それも縦書きにした時の問題ですよね、うん、
だからさっきの、雨だれ耳だれのくっついたやつはちょっと矛盾してるかもしれないですね、
うん、
びっくりクエスチョンは半角で入れる方が原則に沿ってるかもしれないですね。
そうなんです。僕でもウェブでもやっちゃうんですよね。だからライターさんとかに嫌われてないかなって言います、うん、
むしろ雨だれじゃなくてそのびっくりマーククエスチョンマークの後って一角開けます？
全角一角開けます、
ね、開けます。
そこで文章が終わっていれば、
終わっていれば、
はい、
そうだよね。でもなんか最近の作法だとやっぱそこ一角開けない人多い気がする
な。そうですね。なんかまあ僕はなんかもうツイッターでも開けろみたいな教育を受けたので、
うん、
まあそれは癖づけのためだと思うんですけど、うん、まあでもそうですね、別にそれもね、言ったら別に日本語のルールというよりは
そうですね、
業界ルールなんで、
印刷する時のルールですね。
そうそうそう、
なんか悩ましいですね。
はい、
悩ましくもない
か、まあ、でも難しそう。でもそのなんていうんですかね、あらゆるマナーがそうであるように、こう、うん、気になる人がいる以上、まあ、合わしといた方が無難みたいなところもあるし。
そうですね、確かに。いまだにやっぱり書籍は二重鍵にしちゃうもんな。
ああ、僕も作品名は二重鍵か。
そうですね。
あらゆる映画とか。
ああ、なるほどね。
アルバム名とかね。はい、
そう、そんなわけで。
はい、はい、というわけで、一つ目のハッシュタグは、ハッシュタグ絵文字でした。
はい。
はい、二つ目はですね、僕が持ってきたんですけど、うん、ハッシュタグ、進行管理は笑顔が命ですね。はい、
これちょっと聞きたいですね、どういうことか。あ、いや、いろんな意味で聞きたいですね。
まあ、これあの
どこまで話していいのこれ。
え、
もう動揺してるじゃん。
いやいや、どこまで、これはもうお任せしますけども、
うんうん、
まあ、今ちょっと、弊社のお仕事で、
うん、はい、
まあ、いずれこれね、世に出た時はもう全部言っていいと思います。
ダメでしょ。ダメでしょってこと言うと、かえって逆に取られちゃうけど、もう動揺してるじゃん、やっぱり。
うちのお仕事で、
うん、
まあ、本を作るお仕事がありまして、
うん、
で結構長い間やってるプロジェクトなんですけども、うん、こう最後やっぱり、なんていうんですかね、編集者の、
うん、
一つ重要な役割として、
うん、
そのウェブなら基本的に束ねるっていうとあれですけども、まあ、束ねなきゃいけない対象としては、カメラマンさん、デザイナーさん、うん、ライターさん、
うんうん
が、まあ、ある種集い側チームにいてくださることが多くて、それを編集者が束ねて記事を作って、うん、まあ、クライアントに納品するみたいな、うん、あるいはメディアに納品するみたいなことが多いんですけど、はい、本の場合ここにプラスして、
うん、
まあ、デザイナーさん変わらないですね、
うん、
と印刷会社さんが入ってきて、
うん、
まあ、最終的に納品がデータじゃなくて紙なので、
うん、
すらないといけないですね、
うん、
で、
うん、
っていうことと、あと、まあ、ウェブとの違いとしては、まあ、ウェブって、まあ、長くて1万字とか、のものを扱うわけですけども、
うんうんうん、
本の場合は、まあ、それが数万。
そうですね。
まあ、いわゆる。
多ければ、まあ、12万文字とか。
そうですね。はい。だいたい本一冊って、8万から12万字ぐらいの字数を扱わないといけないっていうところとかがありまして、はい、で、その特に、ブックデザイナーさんと印刷会社さん、
うんう
ん、とのこうやり取りっていうのが、うん、僕があんまり得意じゃなくてですね、
うんうんうん、一回聞くわ、うん
うん、で得意じゃないというか、お前前の、あ、僕元出版社の社員なので、あ、社員っていうか、まあ、メンバーなんで、
うん、
やってたろって話なんですけど、
うんうん、
僕がやってたのって新書っていう、その、
はいはいはい、
基本もフォントも決まっ、基本的には決まっているし、
うんうんうん、
表紙の紙も決まっているし、あとサイズももちろん決まっているっていう、フォーマットがもう固まっているものだったんですね。
うんうんうん、
で、今回その、そうではない、
うん、
これじゃあサイズどうしようかとか、
はいはいはい、
紙どうしよう、うん、ハードカバーにする、ソフトカバーにするとか、うんうんうん、っていうところから決める書籍を、まあ、ずっと進めたんですけど、ちょっと、どうしても僕がこう、うん、うまくできないところがあったので、柳瀬さんに助けてもらえませんかと、
うんうんうん、
いうご連絡をしたところ、まあ、ご快諾いただきまして、
うん、
今、
まあまあまあ、
もうバリバリと回していただいていて、
うん、
で、そのやっぱり柳瀬さんの進行っていうのを僕は、うん、実はその、なんていうんですかね、過去一がっつりお仕事してるじゃないですか、今。
まあそうですね、確かに。
そうそうそう。うん、だから、そう、僕ら実はあんまり仕事はしてないっていうことで有名なんです
けど、ね。まあ、昔はゲラを預かってました
よね。そうそうそう。
校閲と、まあ、編集っていう関係がありますけどね。
はい。っていうところで、
うんうん、
なんか初めて進行を目の当たりにして、柳瀬さんの、
うん、
まあ、ちょっと、本当、
うん、
なんていうか、簡単の日々といいますか。
驚いているのね。
はい、
ちょっとまずその、弁護人もつけずに、
はいはい、
ここに来たのは褒めるよ。その、被告として、いろいろ、その、まあ、今の話を聞くとね、
はい、
客観的に聞くと、はい、その、新書の進行、まあ、制作と、
はい、
まあ、アートブックというのかな、の制作の要素と、ウェブの要素が複雑性が違うって話をして、はい、まあ、それで、まあ、進行管理の話につながってましたけど、うん、なんか、もっと根本的な、6ヶ月今井くんが寝かしたみたいな、そういう。
そんなことないですよ。
あ、そんなことないんだ。
それは、
それは内緒。
はい、いや
あ、ここは言っちゃいけないってこ。
いやいや、まあ、寝かしたっていうとちょっと語弊が。
何よ、じゃあ、何何。寝かした以外のどういう表現が。
寝かし、6ヶ月とかではないですね。
何ヶ月
?2 ヶ月ぐらいです
。嘘つけ普通に数で言っちゃった、今嘘つけ。びっくりした、今自分の。
いや、だってその、 最後のインタビューとか1月に行ってますから。
あ、まあまあ、いや、分かった。じゃあ、一回そういうことしとくわ。いろいろあるけど、いろいろ。はいはい。まあ、じゃあ、ありがとう。ちょっと一回、僕の、じゃあ、進行管理を見てくれて、
それで。そうなんですよ。で、ちょっとここは2万とかカットお願いするかもしれないですけど。
すごいよね。いや、その、あんまりないパターンじゃないですか。
どういうことですか？
出版において、はい、プロジェクトマネージャーだけ途中から入るっていうやり方
が。ないですね。僕は聞いたことないです。
聞いたことないよね。はい、僕も聞いたことないし、聞いたこともないけど、はい、今回はそういう、割とこう、途中で、進行管理だけやるっていう。
まだ本当に柳さんだからできる。
これ、ね、どういう今気持ちで喋ってるの？その、なんで自分からこのハッシュタグつけたの？
いや、だから柳下さんのことをちょっと褒めたたか。
あ、じゃあ褒めてよ、褒めてよ。そうそう、何を褒めてくださいよ、じゃあ。
いや、なんでしょうね。やっぱり一番すごいのは、その、めちゃくちゃ柔らかく、快活に、こちらの都合を押し付ける。
うん。
っていうことを柳下さんやっぱ徹底してやる。
はいはいはい、
なあと思って、あ、でそれ別に本当にそれはやっぱ仕事じゃないですか。
あ、もちろん、そうそうそう、進行管理だからね。
でこの日までにもらわないと、その困るみたいなことっていうのは基本こっちの都合、すべてはこちらの都合といいますか、
まあ、全部今井君が寝かしたからそうなったってことなんだけど、
ま
あ、
寝かしたって言ってた
まあいいや、まあごめんごめん、僕を褒めるってことは、カウンターで今井君が非難されるってことだから、
はい、だからそれのやっぱやり方というか、見てて、だまあ、それがすごいですね。
具体的なエピソードあります？
まあ、やっぱりその、ちょっと立場すごい歪なんですけど、
はいはいはい、
それを頼んだ、柳さんに進行を頼んだ瞬間から、僕はその、追い立てる人から追い立てられる人になったわけなんですよね。
珍しいパターン。
そうそう。なぜなら僕が書く原稿みたいなのが一部あったので。
うんうん、っていうか、それ以外全部上がってるからね。あ、ごめんごめん、わかったわかった。気持ちよく喋って。ごめんごめん。なんで謝ったの、僕が。うん、それでそれで。一部あったね。
はい。
うん、
で追い立てられる立場になって、で、皆さんやっぱそこをね、徹底してやるじゃないですか。
うん、
つまり、締め切りの日になったら、
うん、
まあ、まず朝一で LINE が入って、
うん、
今日は締め切りですねと、
うん、
何時頃から書けそうかな、みたいな、とか、進捗どれぐらいかな、みたいな、困ったことがあったら電話してね、みたいな、まあ、朝はこう結構、押し付けもなく柔らかいというか、期待、楽しみに待ってるよ、みたいな。
うんうん、
これが夕方ぐらいにまた、
うん、
まあ、いわゆる進捗どうですかみたいな、うん。でもこれも全然その嫌な感じじゃないんですよね。
うん、
で、朝はね、
うん、
頑張ります。押すみたいな返信をしてるんですけど、
うん、
夕方はその、まあ、手がついてないまま夕方を迎えたりする。うん、まあ、他のいろいろあったりしてるんですけど。迎えると、その安さんから進捗どうですかみたいなの来て、うん、で、いや、なんか考えてます。みたいな、
うん、
返信を。
うん、
10分後ぐらいに、
うん、
まあ、10分考えた結果考えてますみたいな返信なんですけど、で、まあ、皆さんも分かってるわけですよ。あ、これ、うん、こいつ何もしてねえなっていうの、
そう、まあ、それは否定的な意味でもないです
よ。あ、そうそうそうそう、うん、だから現状把握もね、うん、仕事だから、
うん、
あ、分かりました、じゃあもちろん待ってるけど、
うん、
ただじゃあこの時間じゃ一応じゃあ次の作も考えとこうかみたいな、うん、じゃあこの時間までに上がらなかったら、うん、ライターの丸々さんに代わりにお願いするのもありかもしれないし、
うん、
みたいな来て、で、僕もまたなんか、特に返信しないみたいな。で、まあこれ最終的にはね、24時間遅れぐらいで。
え、ちょっと待って、そうだっけ？まあ、そういうか24時間か。
そうですね。27時間遅れぐらい
か。まあまあまあ、そうですね。
そうですね。原稿を上げることになるんですけど。
うん、
なんか。
で、しかも、当初の言うと、4000文字ぐらいが1400文字ぐらいだったっていうね。
そうですね。まあ、それはもう、ギュッとした方がっていう判断なんですけど。
やべえな、この人。うん、
まあ、もういい原稿になったと思うんですけど、
うん、
その、なんかそういうのを勉強になるな、と思って。
ちょっと待って、僕の、
あ、でもその、うん、あと、ちょっとさっき止まりましたけど、うん、その、押し付けるの、こちらの都合を柔らかく押し付けるのもすごいし、うん、あとは、柳下さんのその連絡頻度とか、
うん、
連絡量とかによって、
うん、
その常に僕らが問われるのは、追い立てられる側が、
うん、
俺の中ではこのプロジェクトは1番だけど、お前の中では何番なんだみたいなことをこうずっと問われる。で、柳下さんがそれ本当に1番か分かんないです、変な話ね。うん、それ知りようがないから。
うん、
でも、連絡量と、
うん、
まあ、なんか文面のそのなんか、お元気ですかみたいな、
うん。
あと毎朝ね、連絡が入ったりとか。うん、っていうことで、それを伝えていくのも、勉強になります。
うん 本当に勉強してくれてるの？
いや、してます、してます。つまり、あれを、
うん、
その、つまり、俺の中で全プロジェクトが一番だっていう風に見せれる人が、多分こう、うん、優れた進行なんだろうなっていう、
まあ、
そうそうそう、うん、気がしました。
なんか、あの、多分初動の密度の濃さみたいなのは結構大事な気がして、
はいはい、
とりあえず今6ヶ月遅れだっけ、
うんうん、
の
えちょっとうんって言っちゃった
プロジェクトがとりあえず棚下ろししないと何が起きるか分からない、
正確に言って4
じゃあ増えてるじゃん、先に2って言ったじゃんで、
はい、
その後に初日の土曜日多分今井くんの棚下ろしして、
はい、
翌日にデザイナーさんの棚卸しをして、
はい、
まあ、デザイナーさんの棚卸しというよりかは、まあ、どこまでデザイナーさんが把握されてるのかとか、
はいはい、
今何をどこまでフォーマットができてるのかとか、はい、っていうような進捗を確認した後の、はい、その後の1週間の多分初動の固め方は多分その密度なんですよ、その、
はいはい、
毎朝送る、毎晩送る、で、まあ、ちょっと進行中のことについてどこまで話しのか分からないけど、まあ、その後じゃあ制作陣が手元にボールを持ってゲラを作るみたいな時は、はい、多分あんまり言い過ぎない方がいいというか、なんか毎朝毎朝送ったらそのめげちゃうというか、
そうそう、
やってるよっていう状態になるので、
その宿題やったのあんたっていう、
あ、そうそうそう、今やったことだったのっていう、はい、なんか その緩急みたいなものを意識してるかもしれないですね。多分ずっと同じペースでやるかは、
うん、
初動となんか一回進み始めた時とでやっぱり進行管理の頻度って変わる気がするかな。いや、だからびっくりしましたよ。進行管理は笑顔が命っていうハッシュタグが今井くんから来て、
はいはい、
これなんか当事者が何を言い出すんだってびっくりしました。墓まで持ってくつもりだったの
いや、だからこれはその現場からの経過報告、
うん、ちょっと書いてくれよ早く原稿上げてくれよ。
いや、もう大体上がってます。
大体ってすごいね今井くん。
でも、あの、本当に、ちょっと、これはちょっとたまたまこうなっちゃいましたけど、
うん、
あの、もちろん、弊社は優秀なプロデューサーは揃ってまして、
うん、
あの、たまたまこのプロジェクトに僕がプロデューサーを、あの、
うん、御社のプロデューサーが口揃えて今井君書いてくんねんなって言ってたよ、さっき。うん、僕は今、神保町に来てるの、なんかその、外堀埋めようと思って来てるもので。
なるほどね。
うん、あ、柳下さんがこんなに頑張ってるのに、今井さん何やってんですかっていうプレッシャーをこうじわじわと神保町に貯めるために今来てます。
ダム作っちゃうから
やばいよね今井くんの。なんだっけ、あの、
何ですか、
それこそその制作陣の LINE グループで、
はいはい、
今井くん書いてよって言ってる中で、はいはい、なんか僕のそっくりさんみたいな人の写真を上げて柳下さんがいましたとか、あと全然別のグループで、その別の編集者がいるところを、僕もそのグループ入ってるの分かってるのに、なんか見つけたよとか送ってたり、こいつもうだって40時間も何にも原稿上げてこないのに、なんでそんなふらふら、あと、なんだっけ、その24時間だか27時間だか、僕の記憶だともうちょっと48時間ぐらいな気がするけど、原稿上げて翌朝にツイッターとかで、いやー本作りの難しさを、思い出したよ、みたいなことをこう、大御所みたいに書いてて、お前って思ったけど。
いやいや、本当にね、あの、そう、本って大変なんだなっていうの。
あれ、どういう気持ちで書いてるの、その。
いやいや、もう、気持ちですよ、その時の。
それは何か、その、集いが頑張ってるブランディングのために。
あ、全然全然全然。なんか。
人を傷つけるのが好きなの
傷つ
けそのみんなが今井君というボトルネックで、いや、僕はもう進行管理だから傷つかない、はいはい、ただファクトを受け入れて、
はい、
ただ対策を打ち続けるっていうことしかやってないけど、
はい、
あれを見てさ、
はい、
なんか悲しむ人がいるんじゃないの。
いますかね。
いるよ。
ちょっと消しときます
。ぜひ消さなくても、やべえな、こいつってなる人いるんじゃないので、あと、なんでこんな話になるの分かってるのにこんなハッシュタグ上げたのっていう。
やっぱ柳下さんを称えたいな。
称えてないよ、まだ。
いやすごいですよ、本当に。ありがとうございます。
言えてないじゃん。ゴーゴーしてんじゃん。
というわけで、2つ目のハッシュタグは、
はい、
ハッシュタグ進行管理は笑顔が命でした。
よくもシャーシャーと、まあ。
はい、では3つ目のハッシュタグに移りたいと思います。3つ目のハッシュタグは、はい、スタッフから事前に、預かったここ1週間のトレンド入りハッシュタグリスト、その中からですね、ハッシュタグラジオが選ぶ、まあ、今週はこのハッシュタグかなみたいなものを決めていきたいと思っております。
はい
はい、じゃあちょっと今週4つ読みますね。
はい、
とりあえずまずずらっといくと、1つは、ハッシュタグサンリオキャラクター大賞、2つ目を計らずもリンクします、ね、うん、ハッシュタグガラケー世代、
うんうんうん、
3つ目ハッシュタグイースター、
うん、
そして4つ目ハッシュタグクラス替えです。で、順番に解説すると、ハッシュタグサンリオキャラクター大賞は、
はい、
これスタッフが書いてくれてる解説文ですね、うんうん、サンリオキャラクター大賞の投票が開始され、例年以上の盛り上がりを見せています。1986年から開催されているこの大会、今年は2020年から3連覇しているシナモンロールが、初の4連覇なるかが注目されています。柳下さん、今井さんは推しのサンリオキャラクターいますか？ちなみに AD の僕はクロミちゃんが推しです、ということで。
クロミちゃんってなんだっけ？
いるんですよ、なんかね、黒い頭巾をかぶったマイメロディーみたいな子、うん、
はい、
で目もちょっと釣り目になってて。
知らない。あ、まあ多分見りゃ分かるんだ
けど、はい、まあドキンちゃん的な、まあ違うか、
なんかおっとっとっと、昔コンプライアンスがなかった時代のサンリオのキャラクターとか見ますもんね。
ああ。
ちょっとドキンちゃんみたいなやつみたいなのとか。あと、最近サンリオのキャラクター図鑑ちょっと見にくくなりません？
ちょっとわかんない。
いや、僕ね、結構これ好きで、サンリオのキャラクター図鑑、はいはい。なんか本当に年代、昔もっと一覧性があったんですけど、最近なんかね、年代とかなんかキャラクターとかそういうので相当されて、
うん、
ちょっとね、一覧性がなくなったんですけど、
うん、
僕ね、好きな、サンリオキャラクタービッグチャレンジっていうね、なんかワニがいるんですよ。ビッグチャレンジズだったかな、
なんか NHK の番組みたいですね。
見てもらうと、やばくない？
すごいな。
この、まあ、言ったら幼稚園の子が適当に描いたって言ったら失礼ですけど、
うんうんうん、
デザイン的には素晴らしいデザインなんですけど、
うん、
ワニがいるんですよ、
うん、
でそのワニの名前がビッグチャレンジってやばくない？なんかなんか結構イカれたキャラクターやっぱいるんだよね、
サンリオ。大挑戦ってことか。
うん。なんか僕、このキャラクター造形もすごいよくできてるし、こいつ結構好きなんだよな。
僕、特にないっす。
特にない？話終わっちゃった。
でもね、サンリオは、
うん、
僕、まあこれ別に言ってもいいと思うんですけど、うん、就活の時に、
うん、
あの、ベネッセコーポレーション受けてる
んですよ。はい、近くにありますね、ピューロランドが。
そうそう。で、うん、当時関西の大学生だったんですけど、うん、まあ、運よく最終選考まで行けて、うん、そうするとその多摩センターまで来てくださいと、
うん、
いうことで、はるばる行きまして、
うんうん、
新宿から 3,40 分かかるかな、さらに、
うん、
そうそう、
まあ、失礼な言い方ですけど、この世の果てみたいなところにあります
よね。そうそうそうそう、
申し訳ないけど遠いわ。
ビルは何もない、まあ、うん、あるならあるとしたらベネッセのビルだけみたいな。
そうですね、そびえ立ってますね。
そうで、そこに行って最終選考受けて、
うん、
でこれちょっとなんか僕やっぱ当時本当に愚かだったので、うん、なんか就活構文みたいなの理解できてなかったなって今なら思うんですけど、
ほうほう、
最初選考受けた後に、
うん、
なんかその任意で、
うん、
当時、
うん、
そのベネッセがすごく売り出し中だった、
うんうん、
GTEC っていう、うん、TOEIC に対抗するテストみたいなのが
あるんですよ。あ、へー、
英語の、
英語なんです
ね。そうそう、で、うん、それを無料で、
うん、
本当は受けるのに多分 5,6 千円とかいるんですよ、
うんうんうん、
無料でお受けいただけるんで、あの、よかったら、
うん、
あの、最終選考の今日来てくださった皆さん、
うん、
あの、受験して帰っていただけると、あとで英語の点数、ちょっとレベルの把握とかしていただけるんで、うんうん、
はい、
っていうことを言われて、で、選考に関係ないとは言ってないんですよ。僕の記憶だとね。
はい、はい、
そうそう。で、僕は、
あ、いいっす。
そう。あの、早く東京で遊びたいなと思ってたんで。
相変わらずだね。
いや、で、あ、大丈夫ですって。
最悪だ。
帰ったら、まあ、それが原因か分かんないですけど、あの、落ちたんですけど、
う
ん。
まあまあまあ、名門ですからね。
そうそう。で、
書店は。
そこを出た時に、だからその、ちょっと多摩センターうろうろしてると、
うん、
まさにそのね、島次郎とキティちゃんが肩組んでるみたいな銅像あるんですよ。うん、
へ、
肩は組んでる。でも、二人、
うん、
両友並び立ってる、
うんうんうん、
銅像があって、
うん、
あ、ここにはキティちゃんもいるんだ。
お
そのサンリオピューロランドがある場所でもあるんですよね。
うんうん、
そうそう。で、あの、へえと思って帰ったって話。
僕昔お客様からのクレームをいただいたことがあって、
ほうほうほう、
その時に多摩センター駅と多摩プラザ駅を勘違いしてひどい目にあったことあります、
ね、うわ大変だ。
ああ、
それはあれですね、青海と青梅ぐらい大変。
あ、そうですね、はいはい、だって縦のラインが一切ないのでどうやっても1時間ぐらいかかるんですね。
確かに。
そっから
カーシェアとかないですね。
ないですね、まあ、
タクシーでも1時間ぐらいかかる
ぐらいかかるかも、うん、それぐらい違う街ですね、はい、
これぜひちょっとあの皆さん分かんない方検索していただければ分かるんですけど、
まあ、
柳下さんでもそんな、
なんかね、それはそのもらったメールの駅名が間違ったっていうのなので、まあ言い訳はしたくないですけど、僕は間違ってなかったんですけど、
武蔵小山と武蔵小杉ぐらいならね、
まあね、
そのまだ取り返せる、ま
あ、ダッシュでいけるけど、
そう、なるほど、
あれはひどい思い、ひどいというか、まあはい、ご迷惑かけたの僕なんですけど、
サンリオはでもやっぱちょっと僕ちゃんとなんか勉強したいなと思ってできてないんですけど、
うん、
その素晴らしい復活劇というか、
うんうんうん、
すごいですよね。
あ、そう、なんかそれこそキティちゃんのデザインが変わった変遷とか面白いですよ、ね、なんかあの縁線をちゃんと黒くしてすごい売れるようになったとか、あとサンリオピューロランドやっぱなんだかんだ面白いから僕結構好きなアミューズメントパークの一つかもしれない。
僕何度か行って何度行っても俺客じゃねえなと思って帰ってディズニーランドとか行っても僕全然パレードとかそんなに楽しいと思わない
立ち。今井くんが楽しめるそういう夢の国ってあるの？
ありますよ。だって普通にシーとか。
ディズニーシー。
はい、うん。あの、高速で動くものに乗るのは好きですよ。
じゃあ、あの、
あと、あと、まあ、あとディズニーランドとか、うん、なんかそう考えながら歩いてるともうそれが面白い。その工夫を見つけるのが面白いんで。
それはそうです、ね。
そう。あ、ここ折り返すとこんなに風景が変わる。つまり、並んでる時間のテンション、これ、変わるわなみたいな。
夢を見てないよね。
あ、まあまあそうですね。
キャッシュを見てるよね、なんか。
はい。キャッシュっていうか、まあ、はい。
ビジネスを。
あ、ちょっと長くなっ
ちゃう。そうそうそう、はい、これ4ついかなきゃいけない。そうなんですよ。イースター、まあイースターの時期か。
はい。先、ガラケー世代ですね。
ああ、失礼。
はい。うん、ガラケー世代、電波が良くなったらアンテナを伸ばす。ストラップをじゃらじゃらつけるなど、ガラケー世代にしか分からないことに関するツイートが話題です。お二人はおそらくガラケー世代と思うのですが、ガラケーだからこその文化、ガラケーの思い出はありますか？あの、こういうそのなんか、わしらの頃はなぁみたいなコミュニケーション、うん、僕あんまり好きじゃないんですけど、さっきめちゃくちゃ僕してましたね。絵文字送れない。
そうですね。今いいんじゃないですか？だってそれ話さなきゃ成り立たないもん。
はい、
最初に上京したときに、
はいはい。
ピッチの時代だったのかな、ギリギリ、うんうん、で固定電話を引くか、
うん、
ピッチにするかで結構悩んだ覚えがありますね。
それでも先進的なんじゃないですか。その固定電話いらないかもって思う人が当時は少ないんじゃない。
ああ、でもなんか携帯を持ち歩くのがそもそもあんま好きじゃなかった。あのその前のポケベル世代、
はいはい、
もうギリギリ僕多分ポケベル世代の後なんですけど、はいはい、何かを持って場所が知られるっていうのがめ
ん
どくせえなって思ったので、まあ固定電話嫌いじゃなかったんですけどね。ぐらいかな。ストラップ昔からつけなかったな。
今はもうほぼなくなりましたけど、やっぱスマホがすごくすごいなって思ったことの一つに、
うん、
こう俯瞰してみるとですね、うん、あんなに電池持ちしないのによく電話として出したなって、初期の iPhone とか。
ああ、確かに。
1日持たないぐらい。でしたからね。
だった気がするな。
僕そのデスクワークだったんで、
うん、
まあ、ずっと充電しとけるからまだいいものの、うんうん、そうじゃない人は結構大変だったはずで。
あれガラケーって結構電池持つんでしたっけ？
ガラケー持つんですよ。
持ってたかも。
そう、ガラケーの電池で、そうそうそう、うん、なんかそんなにみんな必死で充電してた。なぜならまずモバイルバッテリーなかったし、ほとんど。
あと液晶でしたもんね。
そうそうそうそうそう。
確かに。電池使う要素がないわ。電波ぐらいだ。
そう、だから僕割となんかジョブズが提案してきたら、いやだってこれ8時間とかしか使えないんでしょって言っちゃうなと思って、しょうもないなと思って。
ジョブズ相手に。
そうそうそうそう。で、まあ首、まあファイヤーでしょうけど。
ファイヤーとね。僕でもガラケーで多分3行以上の画面のやつあんま使ってなかったもん。本当に電話として使ってましたね。あのつまり液晶で、3行ぐらいしか映らない液晶の画面。
ああ、はいはいはいはい。
ドコモと、ドコモ、i モード、
はいはい、
とかのが入ってたやつって。
テトリスとかできますか、ね、
あ、そうそうそうそう、はいはい。そういうの実はずっと使ってなかった。ガラケー、だから本当に最初期のガラケーのやつをずっと使ってましたね。
あ、僕でもガラケーで言うとね、その、 小4ぐらいの時に母親が i モード付きの携帯を持って、うん、で当時うちにインターネットがなかったので、うん、僕どうしてもこち亀のホームページっていうのを見たくて、こち亀って多分世界初のその漫画作品としてホームページを持った。
あ、へえ。
多分そう。
面白い。
だと思うんですけど、まあ、うん、めっちゃ秋元先生そういうの好きなので、
うんうんうん、
で
それがもうこち亀っぽいもん、ね。
そうそう。でめっちゃそれ見たくて、うん、どうやら i モードっていうのは繋がるらしい。
うん、
当時モノクロ画面だと思うんですけど、無理やり繋いで、
うん、
表示に多分10分とかかかって
るん
ですけど、
うん、
しかもその何ていうか別に今みたいに拡大縮小も容易にはできないんで、
うんうんうんう
ん、こちカメこちらかつ四角カメラリっていうロゴのこちらぐらいまでしか見えてない。
なるほど。
めっちゃアップになってるというか、うんうんうん、なんですけど、あこれかと思って感動して、
いやいいですね。
でもそのパケット代がえらいことになって、
うん、
なんか多分それだけで3000円とか、
あそんな時代があるんだ、
そうそうかかったからめちゃくちゃ怒られたって思い出がありますね。はい、続いてイースターですね、はい、
うん、
去る4月9日はキリスト教の祭日イースター、はい、いわゆる復活祭でしたと、うん、で、ディズニーランドでスペシャルイベントが催されるなど近年どんどんそのポジションを高めつつあるイースター、
へ
ー、日本のツイッター上ではとりあえず卵に絵柄をつけたイースターエッグやそれを運ぶイースターバニーのイラストを描いて楽しむ方が多いようです。お二人はイースターをはっきりしたのは、いつ頃でしょうか。またバレンタインのような誰もが知るイベントになりうると、思言われますかというところで、
まあ、イースターはね、知ってましたよ、はい、それは。
ああ、僕でもツイッター始めてからかもしれないです。知らなかったですね。
ああ、多分中学生ぐらいの時にパパトールドミーっていう少女漫画があって、
うん、
そこにイースターエッグのエピソードみたいなのがあったのが、多分物語で知ったのが最初かもしれないですね。その後イギリスとかそういうところでヨーロッパで、あ本当にあるんだイースターっていうのが20年ぐらい前とか、まあカルチャーとしてあるのはまあ知ってましたけど、今そんなこれあれですよね、だからあのハロウィンみたいなことになって
る
ん
ですね。そうそうそうそうそう、
要はだからハロウィンって多分商業的にそこに欲しいんですよね、その時期に。
ああ10月30日、そうですね、う
ん。要するに11月どうしようかなっていう時に、うん、なんか10月の末にイベントがあると、いろんな商業的な支援で助かるっていうこともあって推してる人たちがいるのはわかる。けど、イースターって別にそういう商業的な需要ってあるのかな？なんでそんな、なんかアメリカの、ヨーロッパの人のジェスチャーみたいなこと今手挙げて、なんで、会話のこの番組でそんなおどけた。
どうなんでしょうね。
ね。
まあ、その、テーマパークにとってはもちろん大きいですか。
ああ、やり、使いやすいですね。
そうですね。その、卵持った、なんか、クマとか売ってるわけでしょ、多分ディズニーランドで。
うさぎじゃない？まあいいけど、うん。まあまあまあ、ディズニーランド昔からやったんじゃないですか、それこそ。ハロウィンだって昔からやったし、ディズニーランドって。
ああ、そうですね。うん、でも、ちょうどハロウィンから半年後っていう。
うんうんうん。
まあでもこの時期やっぱないんじゃないですか、そのテーマパーク的には。
ああ、確かに。
だからニューイヤーでしょ、
うん。
まあバレンタイン。
うん。
卒業。
うん。うん。
なし。で、ゴールデンウィーク。
うん。なしって。
で、6、7もまあないか。で、まあ7、8はもちろん夏休み。
はいはいはい。
みたいなんで、もし毎月、でも毎月あるのも疲れるみたいなことになるんですかね。あの、財布事情的にお客さん側の
ハロウィンって定着したんでしたっけ結局。
まあ東京ではしたんじゃないですかね。
今でも渋谷でやってる。
やってます。まあでも今年去年かはダメでしたけどね、
うん、
やっちゃダメってこと、
ね、コロナ的な。
そうそうそうそう。僕一回一昨年コロナ前かな一回行きましたけどね、うん、すごかったですね。なんか
あの渋谷ね、
うん、そうですね。ハロウィンはまあちょっと一回ちゃんとやりたい
仮装を。
そうですね。あの
何やります？
いや、そう、それがやっぱ大喜利じゃないですか、ある種の。
まあまあまあ、そうですね。
で、僕その別に技巧的にいわゆる手先が器用とかないんで、
うん、
もうその発想しか多分できないから、
うんうん、
怖いですね、その大喜利に参加するのが。
今井くんがそういうの参加するって想像つかないけどね。
僕でもこれ恥ずかしいんですけど、その今年本当は、
うん、
本当はっていうかちょっとまだちょっとどうですか、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権に、
うん、
ちょっとオーディション行ってみたい気持ちでいて、
うん、 楽しみにしてるわ。
いや、わかんない。そう、でも、
うん、
それ何で行くかっていうと、うん、その、
行っちゃっていいのこれ。
全然いいですよ、うん。勝間和代さんの YouTube のものまでっていうのを、したいなと思って。
どんななの？
いや、勝間さんすごいんですよ。
何すごさ？
なんでしょうね。まあ、毎回2、3、4、5分、長くて4、5分ぐらいの動画しか毎、でも毎日あげるんですけど、
うん、
僕がすごい好きなのは、うん、うんとね、12リットルの夜間を部屋に3つ買ったら、
うん、
はかどりすぎて大変な件みたいな。
どういうこと？
とか、
うん、面白そう。
すごいでしょ、
う
ん、あ、僕あとめっちゃ好きなセリフは、
うん、
本を読みましょうと。
うん、
読書、
うん、
読書はもう全てを解決するみたいなのがあって、
うんうん、
で、まあ、その読書の効用みたいなのをバーッと喋られるわけですよ。
うんうん、
でね、こうやって、本読めばいいっていう話ばっかりしてると、運動しなくなるんじゃないかっていう人がいるんですけど、
うん、
本を読めば運動しないとダメって書いてあるんで、それは大丈夫です。
うん、
っていう動画とか。
ちょっと待って、12リットルの夜間3つ買ったらどうなんですか？
あ、これはね、そのね、
ネタバレしていいから。
まあ、加湿器とかへの供給がすごい楽みたい。あと、水飲み放題みたいな。もう、ウォーターサーバーとかいりません、みたいな。
行かれてんなぁ。
やっぱ、すごいんですよ、本当に。
すごい知性ですね。
そう、だからやっぱ効率中。
なるほど。
だし、そうそうそうそう。うん、節約大好き。
今井くん、それ見てどう思うんですか？結構同感、同意、なんか、まあまあ、シンパシーを感じるんですか？
ガジェット好きな方でもあるので、うん、僕もガジェット好きなんで。
ちょっと今井くんと喋ってるような気持ちになったもん、その勝間さんのエピソード聞いて。この狂気どっかでって思ったら、あ、目の前に。
ちなみにスタートの時は、こんにちは、勝間和代ですって言って始まるんですけど。
ちょっと似てるかも。
そう、でね、これを、でも、ちょっとやり、で、やっぱその、珠玉のセリフを見つけられたら、うん、似てる似てないじゃなくて、もうそれ自体が面白いから。
確かにね。
勝間さんっぽい格好で、マケマ、サチヨみたいな、その勝間さん専用の名前で。
うんうんうん、芸名でね。
そうそうそう、うん。っていうのあるかなと思ったけど、やっぱすごい、プロってすごいですね。ミラクルヒカルさんがやられてましても。
あ、さすが。
そうそうそう。だから、なんか、やっぱ、細かすぎてってこう見つけたもん勝ちみたいなのがあるから、これ、あんじゃないかなってずっと思ってたんですけど、
うん、
もう YouTube に動画が上がってて。
あ、やっぱ、じゃあもうできないですね、それは。
そうそうそう。なんなら本人と共演されてた。そうそう。
そうそう、あ、さすがプロは違いますね。
そうそうそうっていう話ですね。はい、なんでイースターから、あ、ハロウィンからですね。
これ定着すると思いますか、はい、最後に。
イースターはね、まだしないんじゃないですか。
あ、
まずハロウィンが染み渡ってから、まあ、あと、わかんない。僕は知らないだかもしれない。何したらいいかわかんないから定着しない気がしますね。
卵を隠せばいいんですよ。
ああ、そうか、うん。やっぱ隠すんですね、あれ。
まあ、それをまあ庭にこう隠してそれを見つけるっていうのが、
あ、いや、なん
か行事として。
僕、イースターって聞いて最初思い出すの、うん、映画のイースターエッグなんですよ。
はいはいはい。イースターエッグでいいんじゃないですか？
いや、映画で、その、隠された小ネタのことイースターエッグって言うんですよ。うん、
へぇ、初めて知った。うん。
そう、だからなんか、ここにルーカス映ってるみたいなとか、
あ、
いわゆる亀尾出演みたいなのもあるし、
うん、うん。
スタンリーとかそうですね、うん。マーベル映画に出る。そうそう。まあ、あれの神をして、まあ、それその小ネタ隠しのことイースターエッグって言うんですけど、隠すんですね。でも、それも知らないから、そ
う
そう。僕の中ではまだ入らないかな。
確かに。
それなんか、どうしようともなった方がいいと思うんですよ。渡すとか、バレンタインの。
ああ、なるほどね。
仮装するとか。
うん、
イースター隠すってなんか、ちょっと、自己表現としては。
ああ、でもなんか、逆転取ったら面白いことできそうですけどね。なんか、渋谷のどっかにこれが置いてますみたいな。
ああ、なるほどね。
と、
はいはい、
昔、エマ・ワトソンがやったみたいなことをやれば。
確かに。スクラップとかやるといいのか。はい、はい、というわけで。
4つ目。
はい、4つ目。すごい時間変わっちゃってる。うん、クラス替えです。4月に入り新生活が始まったということで、うん、クラス替えがトレンド入りしていました。小学校の頃を思い返してみると、
うん、
AD である僕は全然仲良くないけれど、なぜか6年間一緒だったクラスメートがいたことを思い出します。お二人はクラス替えで喜んだ思い出、落胆した思い出などありますか？もし小学校、中学校で柳下さんと今井さんが同じクラスだったとしたら、どんな関係性の友達だったと思いますか？ということで、はい。
あのさ、話ちょっと変わるようなんですけど、
はいはい、
最近長友くんの台本良くない？
そうですね。でもまあ文章上手ですよね。
ですよね。
はい。
なんか練られてきてる。やるな
ぁ。インターン先がいいのかな。
インターン先がいいんでしょうね。学力じゃね、
はい、
元々の、
はい。
なるほど。まずちょっとこのハッシュタグを見て思ったのが、若い方ツイッターやってるんですね。
あ、僕もそれ思いましたね。ね、まあ、うん、でも子供のクラス替えとかもあるんじゃないですかね。
あー、なるほどね。うん、
まあまあ、
その親御さんが、
どっちもある気はしますけどね。
そう。あ、なるほどね。
柳瀬さん、クラス替えとかある学校行ったんでしたっけ？なんか、
クラス
政府の。
ありますよ。
ミュータント施設みたいなとこに。
それはもう、小学校に入る前の話
だから。前の話か。そうか、そうか。
そう、ありましたよ。小学校の時とかあった。全然覚えてないね、でも。
僕も、なんか、
全然覚えてない、本当に。
この話なんか前したな、なんか。僕もそうなんですよ。そんなに、一喜一憂してないというか。
うん。
あ、まあ、大学入った時とかは割と、あ、つまりその、なんていうんですかね、新しく友達できるかなみたいなことを心配したことが、はいはいはい、まあそんなにないんですけど。
わかるわかる。
あ、で、特に中学、高校とかはもう部活やってるから、
うん。
どっちかというと、まあそっちの、
はいはいはいはい。
うん、別に。
コミュニティがあるわけですもんね。
そうそうそうそう。
外部に、クラスじゃなくても。
小学校の時はまあ、多少は、でも、小学校でね、その地元の友達と遊ぶのが中心だし、そんなに緊張感持って挑んだことはない。
我々のさ、
はい、
青春っていつまでだったと思う？
まだ始まってもいないんじゃないですか。
そんなかっこいいこと言わなくてもいいからさ、自分がもう若手じゃないって気づいてる？
ああ、それはそう思いますね。
僕、それ気づいたの4年前なのよ。
ああ
、もう若手じゃないんだと思
って。43
とかぐらい。
はいはいはい、
で、当然もう今我々は青春の中にいないんですよ。
気づいてます。はいはいはい。
気づいている。
はい。
うん、
でも、
なんでかっていうと、これクラス替えとかいうことに何も、あ、へえ、クラス替えねえってなる。クラス替えにときめいてない自分に今気づいたんですよ。
あ、そうですね。
あ、あったあったクラス替えとか。
あ、
なんかあんまなってない自分に
気づいた。な
るほど
ね。あ、でもね、やっと僕、
うん、
この1週間東京で暮らしてみて、うん、自分大人になったなって思ったことがあって、うん、
この1週間で、
はい、うん、あの新入社員にイライラしなくなりました。
これどういうこと？え、なんで東京と関係あるの？
やっぱこうはしゃいでる新入社員みたいなのを見ると、
世の中にいる新入社員の方に今までイライラしたの？
そうそうそうそう、イライラっていうか、なんかこう、なんか
やば、いいじゃん、フレッシュで。
やっぱこう、なんか、道で叫んでる人とかいるじゃないですか、酔っ払って、
いるいる、
うん、あの最初の金曜日とか。
いるいる、DNP 万歳とか言ってた、この前。
そうそう、ダメダメ。
おーおー、代理部印刷いいぞって思ってた。
はい、それ、市ヶ谷とかですかね。
そうそうそうそう。
そういうのを見ると、うん、なんか多分、共感性周知なのかな、自分もやってたかもな、みたいなのも。
は
あ
は
あ、やってたかも、あの輪の隅っこにいたかもな、みたいなところも含めて、
うんうん、
なんか、はぁ、あ、みたいな。
喜ばしいじゃないの。
自転車のベル鳴らしたりしてた
んです。なんでよ。
それも通れないから。
だから捕まるんだよ、周りに。
捕まってない。あと、同じクラスだったらどうでしたかね。
同じクラスだったらか。同級生ってことですね。
そうですね。僕はでも嫉妬してたんじゃないかな。
僕、多分、みんなと仲良くなりますよ。
はいはい。だから別に、僕もワンオブゼムってことですよね。
ワンオブゼムっていうか、ワンオブワンとしてみんな、それぞれ、その、世界で一つだけの花だと思ってますよ。
はい、僕多分こいつさえいなければこのクラスの物知りは俺なのにって思ってたと思います。
あ、僕結構今井くんみたいなやついたらどうだったろうな。でも子供の頃って自分の人格とか覚えてないもんな。
そうですね。
あんま変わってないんだろうな、みんな。こいつさえいなければ。
はい、というわけで、今週はまあ柳さん、じゃあこの後決めていただきますけども、
はい、まあ、ちょっと正直知らないことも多かったっていうか、これがトレンドだったんだって知らなかったんですけど、とりあえずサンリオキャラクター大賞で、
うんうん、はい、というわけで、
はい、
今週のハッシュタグはサンリオキャラクター大賞でした、うん、はい、というわけで4つ目です。
はい、
4つ目のハッシュタグは番組に寄せられたお便りと、そしてスタッフが選んだ、ハッシュタグの中から、
うん、
さらに僕が抽選していくという形になっております。
はい、
じゃあ引きますね。
はい、ガサゴソ。
はい、引きました。ポッドキャストネームふみちゃんさんからのお便りです。柳瀬さん、今井さん、こんにちは。いつも配信楽しく聞いております。今回語っていただきたいのはかき氷についてです。
ほう。
天然氷のかき氷、出店のかき氷、パフェのようなかき氷、いろいろありますが、お二人はどんなかき氷が好きですか？私は子供の頃はブルーハワイ味、大人になった今はパフェのようなかき氷が好きです。ハッシュタグかき氷よろしくお願いいたします、ということで、ハッシュタグかき氷。
いいですね。
はい、
かき氷好きですよ。
まあ、好きですよね。僕も好きですね。
かき氷好きじゃないんだね。
いや、好きですけど、
うん
うん、あんまりその行列が好きじゃないので、やっぱ東京の今のかき氷はもう美味しいのは並ばないと食べれないから。
ああ、そういうことか。確かに僕も並んでまでは食わないな。
まあ別に行列も別になんかやることね、本読んだりしてれば別にいいから、
うんうん、
でもなんかそんなに並んでまでって気持ちに慣れてない自分がいますね。
うんうんうん。
どうしよう、熱く語れない。僕が最後にかき氷関連のエピソードで話せるのは、
うん、それ話して終わるつもりだな。
いやいや、ハワイの、ハワイ島に数年前ちょっと行ったことがあって、
はいはいはい。
僕はちなみにオアフ島よりハワイ島のよっぽど好きだなって思ったんですけど、
はいはいはい、でかい島ね。
そうそうそう、うん、ビッグアイランド、
うん、
そこにヒロという町があって、
ああ前聞いたかも、うん、
そこでほのあかボーイとかの舞台になったところですね、うんうんうん、ヒロにあった、
うん、
シェイブアイスっていうアイス、
うん、
こうなんか写真で見ると、
うん、
いわゆるこうアイススプーンで取った丸っこいこう、
うん、ああなるほど、ハーゲンダッツの CM みたいな。
そうそう、でもクリームじゃないんですよ、どう見て。
ほうほうほうほうほう。
なんかこう鎌倉みたいな。
ああなるほど。ペタアイスボールってこと。
そうそうそう、なんかアイスの実みたいな、
うんうん、ああなるほどなるほど、
なってて、
うん、
その食感の想像ができなかったんですね。
はいはいはいはい。
で、まあ、でもなんか名物だし、
うん、
人気店だし、
うん、
熱いし、
うん、
食べてみようと思って、うん、買って食べたら、
うん、
一口食べて僕が思ったのが、
うん、
かき氷やんって。
でも見た目かき氷じゃないでしょ。
だからそのね、なんかベタ雪みたいな感じですね。かき氷ってこうなんか、
ああなるほど、
あのパウダースノーみたいな感じがあるじゃん。硬いんですよ、かき氷をこう固めたもの。
だからあれでしょ、あの屋台のやつでしょ、昔の。
昔の屋台わかんない。
なんかさ、アイスボールみたいになかった。
あ、それわかんないです。
あ、本当に、はい、あの僕が子供の頃の屋台だから、多分40年前とかの屋台で、なんかね、あのクラッシュアイスを、
ほう、はい、
まん丸にカッチカチに固めたのを紙コップの中に入れて、
はいはい、
そこにシロップかけて、はいどうぞっていうのが昔の多分屋台のかき氷。でもうなんかシャリシャリとかじゃないの、
はいはいはい、
ガチガチ。
はいはい。
の溶けない氷だったな、
はいはい、
それじゃないの
かも。
うーん、ブルーハワイってシロップありますね。
ありますね。あれ名前
と関係あるの
分かんない。でもヒロは日本人がめっちゃ多い街なんですよね、日系人が。青とかとはほど遠い、なんかその
確かに
自然な街。
あの昔の iMac で、
はいはい、
ボンダイブルーって色あったじゃないですか。
全然分かんない。
あ、なんかあの、iMac ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれの青あったでしょ、あ、水色。
その、ハード自体が青。
そう、ハード自体が青色のやつ。
はいはいはい、
であれなんか名前ついてるんですよ、それぞれ。その青がボンダイブルーで、ボンダイは何かっていうと、オーストラリアのシドニーの近くにあるビーチの名前がボンダイビーチなんですよ。で、そのビーチの青をボンダイブルー。
ガンダムホワイトみたいなもんですね。
ガンダムホワイトみたいなもんだと思うよ。ちょっと全然記憶ができなかったけど、まあそうだろうね。
ガンダムのその絵の具買いに行くとガンダムホワイトっていうのが
あ
って。
あるんだ。
そうそうそう。
ああ、さすがバンダイだな。で、そういう感じでブルーハワイなのかなと思ったの
よ。ああ、なるほど。
なんかその。
ハワイの青い海
みたいな。あ、そうそうそう、みたいな感じで。関係ねえか。
まあでもそういう気持ちではいるんじゃないですか。皆さん、どうぞかき氷。なんか召し上がります？
食べますよ。あのほら、僕らの友、
ん？ごめんなさい、どうぞ。友人？
あの、美和ちゃん、かき氷大好きじゃないですか。
美和ちゃん。
小学からの。
おー、うん、
かき氷の本も出してる？
本出してるんですっけ？
本出してるよ。
編集として、ま
あ、編集してる。編集してる。から、
確かに。
前、最近会ってねえな。あの、前はそれこそかき氷屋さん連れてってもらったりとか。
ああ、そうですよね。もう僕も確かに困ったら美和さんに相談するだろうな。うん、あと、あ、僕、すみません、好きなかき氷ありました。
なんでね、
失礼しました。
うん、
冬、夏場だけ出る、コメダのかき氷。
うん、へぇ、食べたことない。
コメダのかき氷は、
うん、
まあまあ、その、なんですか、現代的な削り方、あの、ふわふわの削り方で、
はいはいはい、台湾っぽいやつ。
そうそうそう。で、うん、まあ、普通になんかこう、いちごとか、
うん、
そんなんなんですけど、
めっちゃおいしそうじゃん。
何せ並ばなくていい。座ってたら出てくる。
まあ、確かにね。
あ、でも、もちろん、おいしいんですよ。おいしいし、
3年前にタピオカ飲ろうと思ったらドトール行けばよかったみた
いな。そうそうそうそうそうそうそうそう。だから多分日本で一番安定したクオリティのかき氷が食べれるチェーンなんじゃないか、僕の知る限り。まあ夏場はロイヤルホストとかにも出るのかなかもしれないけど、
うん、ありますね。あれ飲みたい。あのタリーズのスイカジュース飲みたい。
ああ、美味しいって言いますよね。
去年なかった気がするんだけど、あったのかな。去年の夏の終わっちゃったな。今年は出るといいな。
かき氷とか定義に、まあ、評価だとしたら、でも日本で一番売れてるかき氷は多分フラペチーノなんでしょうね。
ガリガリ君じゃない？
まあ、本数で言えばガリガリ君か。
まあ、フラペチーノか。ごめん。
僕でも、なんか、この間知ったんですけど、フラペチーノって、スターバックス社が買収した会社の名物だったらしいよね。あ、買収したカフェの。
それを名前が残ってるんだ。あ、思い出した、好きなかき氷あるわ。
何ですか？
あの、福岡の水かき氷。
はいはい、
朝倉の。ごめん、あの、
袋に入って
る。袋に入ってる。あれ美味しくない？
いちごのやつ。
いちごのやつ、はいはいはい、まあね。いろんな色あるらしいんだけど、はいはい、レモンもあるらしいし。
たまにセブンイレブンで売ってますよね。
なんかね、夏売ってるらしいんだけど、うん、僕、知ったのが去年で、はいはい、去年の夏にそれを福岡で知って、あれ、食べたことある？
ありますよ。
アホうまくない？あれ。
なんかピンクのやつですよね。どっ
ちか。ピンクのやつ。そうそうそう。まあ、ピンクのやつ。なんか、ちょっと知らない方に説明すると、うん、まずいろんなメーカーが出してます、
うん、
けど僕はその中で朝倉っていうところが作ってるやつが好きなんですよ、はいはいはい、ジップロックではないんだけれども、うんうん、あれぐらいの大きさのビニール袋にピンク色の氷の塊がぺったり入ってて、
はいはい、
ピチッと封がしてある、
うん、
だからそれを食べるときはその口の端っこでこうビリッと端っこをかみ破って、はいはいはい、そこからチューチュー吸うっていうのが多分一番一般的な食べ方だと思います。
そうですね。屋外だとそうなるって感じですね。
そうですね。で、はい、屋内だと福岡の人は、あの、牛乳かけたりとかして食べたりとか、うん、まあ、氷に、あの、皿に移して食べたりとかするらしいんですけど、うんうんうん、いや、朝倉の、なんか水かき氷って書いてあったんだけど、うん、多分、でも水かき氷って言って通じるのがあんまないから、うんうんうん、地元の人はそういう見方してない気がするんだけど、なんかね、まずその氷のクラッシュのグラデーションが素晴らしくて、
うんうんうん、
なんかガリガリでもないし、そう、ガリガリでもないし、シャリシャリでもなくて、なんか3段階ぐらいにこう大きさが混ざってて、すぐ溶けないんだよね、あんなに熱いのに。で、最初一口目食べるとちょっと薄い気がするんだけど、あれ薄いかなと思ってるけど、それが一袋食べた時に満足度があるので、
うんうんうん、
あれ僕本当に東京で売ってたら毎日冬でも食うと思う。大好き。あれ大好き。
なるね。
で、なんか地元の食べ方は本当に一袋ね、60円とか70円なので、
そっかそっか。
野球部とかの差し入れとかに使うみたいな。
ああ、いいですね。
よくするらしい。
なるほどな。
で、もうみんな食べ飽きてるぐらい食べてる。
はいはい。
だから、特に、ああ、ありがとうございますっていう感じみたい。
僕そういう商品作れる人本当尊敬するんですよ。
いや、あれはすごいよ。
なんか、だしその、薄利多売を続けるって、なんか僕その度胸がない。
ああ。
ですよね、うん。多売するためには多量に作って、
うん、
流通させなきゃいけない、うん、から、なんかすごいなって本当に思います。
いや、本当に。で、しかも、デイリーヤマザキとかセブンイレブンとかで売ってて、もうゴロゴロ手に入るもんね。
うん。
いつもストックして
る。はいはいはい。
あれ、最近のかき氷の俺一番好きかもな。
ちなみに、
うん。
最後に耳寄りかき氷情報なんですけど、
嬉しいですね、
はい、
並ばなくていい、
並びます、死ぬほど並ぶんですけど、
まあ、まあ聞きますわ。
今八重洲にミッドタウンという場所ができまして、八重洲ミッドタウンですね、うん、三井不動産が作ったところ、うん、でここの2階に八重パブっていう、
うん、
その八重洲の飲み屋街を再現、現代的に再現したこうフードコートみたいな、うんうん、飲めるフードコートみたいなのがあって、うんうん、それ楽しいんですけど、
うん、
そこにその月替わりで人気かき氷、日本中の人気かき氷店が出るっていう、
めっちゃいいじゃん、
そうそう、うん、場所があって、うん、最初はね、秘密堂っていう根津かなんかの有名なところなんですけど、
うん、
が出てて、で今度長野のなんか栗かき氷みたいなのが出るのかな、
オブセかなんかのね、
あ、そうそうそうそう、うん、オブセ堂ってとこだ、さすが、そうそう、まさにそれがあるらしいんで、
うん、
ぜひ、
うん、
平日とかなら普通に多分入れると思う。
これは耳寄りですね。
よかったです。はい、
好きな人いそう
だし。ガイアの夜明けで言ってました。
ガイアの夜明けっていいよね。
はい。というわけで、今日4つ目のハッシュタグは、かき氷。
あ、かき氷でした。ふみちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございました。
ふみちゃんさんありがとうございます。
はい。というわけで、今週もやってまいりましたが。
やってまいりましたが。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。告知ありますか？
ないです。
はい。 僕らはですね、あ、ゴールデンウィーク前ということで、うん、お出かけ情報なんですけども、
うん、
群馬県は前橋市にですね、本社を置く、うん、ジーンズホールディングスという会社があります。うん、で、ジーンズさんから僕らちょっとご相談いただいて、
うん、
まあ、カフェの編集プロデュースみたいなことをさせていただきました。
うんうんうん、
名前を音化コーヒーと言います。
うんうん、
ONCA で音化。これは穏やかにみたいな意味を持つ上州弁から発想を得た言葉なんですけども。はい。で、この音化コーヒーが4月12日にオープンいたしまして、ゴールデンウィークも元気に営業してますんで、もしお近くにお立ち寄りの際はですね、すごい美味しいコーヒーと、
うんうんうん、
ポラーノというデザイン会社による素晴らしいアートディレクションの、効いた商品たち、ロゴ、
うん、
空間などが広がっておりますので、うん、ぜひ立ち寄っていただければと
思います。それは進行管理はもう出なかったんですか？
もちろんです僕が進行管理しなければ大丈夫です、うちの会社は、はい、ちゃんとそれは春田さんと金子くんっていう2人がやってくれて。
なるほどね、
はい、
なんでじゃあ、まあいいや、はい、告知だから邪魔しない、
すいません、うん、はい、柳下夢のハッシュタグラジオは各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています、それぞれのプラットフォームでフォローがまだの方はぜひフォローをお願いします。また更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でもお伝えしています。 Twitter または Instagram で柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、そちらもぜひフォローをお願いします。そして番組では聞いてくださった皆様からのハッシュタグや感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、感想を送ってもらえると嬉しいです。というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井のハッシュタグラジオでした。